先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社三月代表取締役社長執行役員安田章介さんにお聞きします。街を50歩歩けば三月の商品に出会う、そう言われるほどに三月のインテリア商品は世の中に浸透しています。創業は江戸時代、襖や屏風、障子をしつらえる表具師として始まり、戦後まだインテリアという言葉すら聞かれない頃に壁紙を取り扱い始め、そこから床材、カーテン、椅子の生地など事業を拡大、トータルインテリアのリーディングカンパニーとして業界での確固たる信頼を築いています。物を売るから空間を創造し、ことを提案、実現する会社へ、インテリア内装業界において売上トップを誇る三月に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社三月代表取締役社長執行役員安田章介さんにお聞きします。安田社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、簡単なご紹介をさせていただきましたが、三月といえば私なんかパッとやっぱカーテンが出てくるんですが、今ってどんなイメージが一番多いんでしょうかね。
やはりどうしてもテレビコマーシャルなんかカーテンを中心にやってたということで、はいはい、皆さん三月っていうとカーテンだよねって言われるんですけども、うん、はいはい、我々の会社の仕事の最も中心となっているのは壁紙なんですね。はい、三月は日本全体の壁紙の 52-3% のシェアを持っていると。はい、やっぱりカーテンのイメージが強いですが、基本は壁紙、うん、それからカーペットなんかも含めた床材、はい、うん、4割ぐらいのシェアは持っています。
そうですか。はい、なんとですね、1万2000点を超える商品を自社で企画開発販売されているということで、この企画力というのはすごいですね。
そうですね、商品の企画開発の担当者が名古屋の本社に40名弱いまして、はい、彼らが壁紙、カーテンを中心としたファブリック、それから床材と分かれて、それぞれの分野に特化してですね、はい、専門化して商品の開発、これは商品の開発というのはデザインのみならず、うん、機能面での開発なんかを含めてやっているということであります。
はい、うん、でまあ、そういった、まあ、いわゆる商品を企画開発して、まあ、お客様に届けるということから、プラスアルファでスペースクリエーション事業といいまして、空間を構想してデザインを提案し創造するということで、ものからことっていうご紹介させていただきましたが、そういった拡大が図られたんですね。
はい、まあ、従来であればそういった壁紙を売るとかカーテンを売るとか床材を売るっていうことだったんですけども、はい、やはり我々自身のこのそういうデザイン力、うん、ただ単に物をデザインするときにはその物だけを作ってるわけじゃなしに、どういう空間を作るかっていうことを考えて、でそういった意味において我が社自体にそういう空間のデザイン力もあるという中で、さらに物からこういう例えば福祉の施設であればどういう空間のデザインをした方がより皆さんに快適に過ごしていただけるかということを考え、それをデザインとして起こし、そして施工もするというところに事業を展開しつつあるということです。
うん、そうですか。で、まあ、そんな事業拡大というところで、そうなんですよ、インテリアなんていう言葉はね、戦後はまだなかったんですが、そんななかった時代から積極的にそういったトータルインテリアというところに挑戦をされてきました。成長力の根底にあったものは何なんでしょうか。
根底にあったのはやはりこの当時のですね、うん、創業系の皆さんの挑戦心というか、はい、非常にチャレンジ精神にあふれていた、うん、この三月のビジネスモデルっていうのは、まあ、今流に言うとファブレスですが、はい、企画デザインを自分たちでやって、うん、そして製造を社外に委ねると、うん、1万2000点もの商品持ってるわけですから、全部自分たちで作るってわけに当然いかない、はい、もうそれぞれの商品の生産を得意とするところに委ねて生産してもらうと、うん、それを在庫をして品切れなく配送していくといった、 非常にユニークなビジネスモデルを挑戦して作ってきたということですね。だからその挑戦心がやはり三月の基本のこの根底に流れるものだというふうに思ってます。
ああそうですか。でまあ、そういった中で、まあ、困難を乗り越える成長力という点では今ご説明あったように商品の企画デザイン開発を自社で行って委託するファブレス経営ということでいくつか苦労はあったと思うんですが、
やはり新たな商品出ていく時だったと思うんですけれども、はい、先ほどお話しあったように壁紙からスタートしたわけですけれども、うん、その次に床材に出ていく、カーペットに出ていく、はい、その時なかなかやはり床材の場合にノウハウがたまってないんで、うん、ただ単にデザインだけの問題じゃなしに品質面で十分満足できない、はい、いろいろクレームを受けてそれをもう一度改善をしてですね、はいはい、徐々にお客様の信頼感を得てきたと、うん、お客様といった場合に実際にそれを使っていただくスペースに暮らしていられる方というだけじゃなくて、やはりこの壁紙か床材をその施工する、うん、業者さんがいらっしゃるわけですね、うん、そういった方の信頼も得てきたということだと思います。
すごく細かい話になると思います。でちょっといくつか疑問を伺いたいんですが、当然ですね、まあ、今令和に入りました。時代が流れれば空間のデザインやトレンドっていうところも変わってきますよね。そこを敏感にキャッチし続けるっていうのは大変ですか？
そういったもののデザインだけじゃなくて、うん、やっぱりものを考えていくっていうことが重要で、うん、どういったものが将来やっぱり社会全体として必要になるだろうとかですね、うん、そういうことですね。で先ほど申し上げたようにただ単にそのものを考えるんじゃなくてスペース全体を考えていかなくちゃいけないということで、うん、先月発表したのは隈研吾さんと一緒になって開発をした、影と光コレクションっていうのを出しましてですね、うんはい、いろんな議論の中でいろんなヒントをもらって我々の方からご提案をし、それに対していろんな改善提案をもらってということは繰り返す、うん、だからそういった社会の方のとの議論とかやり取りっていうのも我々にとってみて非常に重要な商品開発のベースとなってるっていうことですね、
うん、ああそうですか。であと、まあ、当然事業は海外展開もされておりますが、例えば、まあ、壁紙を貼ります。日本は湿気の多い国ですよね。そうじゃない国もあったり、もう年がら年中暑くて乾燥している国もあったり、いろんなこう風土があると思うんですけれども、それに一つ一つやっぱり対応されるわけですよね。
やはりそれぞれの国で必要なこの壁紙とか床材って異なってるんですね、はいはいはいはい、それから必ずしも我々の場合今海外ではアメリカ、カナダ、うん、中国、東南アジアで事業を展開してますけども、うん、必ずしも日本の壁紙とか床材を売るっていうことじゃなしに、はい、それぞれの地域で最も適したものを売っていくということで展開していると思います、うん、それはすなわち日本で最もいいものを適するものを開発してきたのと同じ考え方で海外でもやろうということであります、
うん、ああそういうことなんですね。ということで、まあ、なんとなくラジオ機の皆さんに頭の中イメージしていただけたんじゃないかなと思いますが、三月として未来への展望というところでお伺いしていきたいです、インテリア事業からエクステリアへということで、さらに空間づくり全体に携わるスペースクリエーション、そして海外への事業を拡大されていますが、今の課題そして未来の展望をお聞かせください。
エクステリアというお話出ましたけども、住宅関係のエクステリアのその商品販売をやってるんですが、エクステリアもただ単に商品販売するだけじゃなしにですね、まあ、外交ですとかエクステリア全体のデザイン提案も含めて提案をし、そしてその商品の提供していくという方向にこう変えつつあるんですね。その意味においては例えば住宅関係でも内と外を合わせた総合提案ができる企業になりたい、
はい、
一部スタートしてますけども、家の中の空間の提案と外の提案と一緒に合わせたことができる企業になっていくというのは我々の一つの方向性ではあります、
うん、そうですか。まあ、これは素人の勝手なイメージですけど、コロナ禍が始まってまあ、できるだけ室内にとどまろうという風潮がある中で、自分たちがいる空間へ その価値っていうのがちょっと変わり出しているのかなっていう気がするんですが、そのあたりどうですか？
それも明らかにそうですよね、はい、いろんな意味で。ですからプチリフォームみたいなものをされてる方ってやっぱり増えてきている、はい、それに合わせて我々としてもですね、そういった簡単リフォーム素材みたいなものも今用意をして販売をしようとしてますけれども、 いよいよそういったことが盛んになってくるんではないかというふうに思っています、うん、
なるほどね、はい、ということで、常に生活様式が変わる、そこに合わせていく、さらにそれを見据えていくという3月でございますが、誠実という社是を掲げてらっしゃいますが、一方で社長ご自身の座右の銘をお聞かせください。
誠実はですね、これはうちの社員真面目な社員が多い、会社としてもですね真面目な会社でありたいなというふうに思ってるんですけども、その社是誠実は非常に重要なことだというふうに思ってますけど、私個人ということになると、吉田松陰の言っていた、かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂っていうのがあって、やっぱりこうやるとちょっといろんな問題点が出たり圧力を生むかもしれないけれども、やるべきことはやっぱり何しろ必死になってやって、それで揉めても仕方ないと、自分が思うところは徹底してやるべきであると、そういったようなことが私の考え方であると言ってもいいかもしれません。
その言葉の根底にはやはり自分を信じて挑戦し続ける、そういったニュアンスが多く含まれているんでしょうか。
そうですね、目先の難しいことはあっても、これを考えておらずに、やっぱりその先のやっぱり長期的なもの、自分が達成したいと思うこと、また全体からして達成すべき、自分個人だけじゃなくて全体として達成すべきことはやっぱりやり遂げなければいけないということだと思ってます。
そうですか、はい、わかりました。素敵なお話を本当にありがとうございました。今回はですね、株式会社三月代表取締役社長執行役員安田章介さんにお聞きしました。